それでは聖書を朗読いたします。テサロニケ人への手紙第一五章十六節から十八節、五章十六節から十八節をお読みいたします。テサロニケ人への手紙第一五章十六節。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。本庁は喜び祈り感謝の説教に合わせて教科牧師より御言葉いただきます。
おはようございます。今日は本当に良いお天気の中での礼拝となりました。北海道で伝道され教会結成されている先生がおっしゃっていましたけれども、本当に北海道のような雪の多いところでは礼拝に集うこともですね、時には命がけだというとおっしゃっていましたけれども、確かにその地域によっては本当にですね、足元も大変な中の教会もあり、そういう中でも支えられておりますけれども、まあこの関東の地にあっては本当にお天気がよくですね、恵まれた中にあるわけですけれども、まあ、そのことも改めて感謝とともに礼拝したいと思います。このある時、まあ、このような質問をされました。それは、神に喜ばれる生活とはどんな生活ですかという問いかけでした。まあ、皆さんならそれぞれどのような答えを出されるかとありますが、そのような中で今日の言葉が引用されたことがありました。それはこのテサロニケの手紙の五章の十八節の言葉ですけれども、すべてのことによって感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神があなた方に望んでおられることです。そうありますので、神が私たちに望んでおられること、神に喜ばれる生活、それはここで挙げられております。それはこのところで喜び、また祈り、感謝というこの3つのものが挙げられております。まあ、この3つは私たちの信仰生活でのまあ基本とも言えますし、そのことを改めて見てまいります。その1つは喜びということで、いつも喜んでいなさい。よく私たちが目にしている、あるいは耳にしている、あるいはいろんな折にですね、こういったも見事は書かれたものをですね、目にすることもあったと思います。よくご存知だと思いますが、まず、いつも喜んでいなさいとあります。クリスチャンの特色の一つは、やはり、喜びということがあります。何が面白くないのかですね、いつも苦虫を噛みつぶしたような顔をしている人も時にいるかと思います。ですが、そんな顔をしていては、人は近寄らないでしょうし、ますます、苦虫を噛みつぶしたようなものになってしまうので、まあ、心しなければならないところかと思います。このいつも喜んでいなさいという言葉ですが、ここでまずいくつか言えますが、一つはいつも喜んでいなさいとあります。いつもとあります。まあそのように言われてもそんなのは難しいとなります。本当にそうだと思います。私たちは、みにはいろんなことがあります。いつも喜んでいられるような嬉しいことばかりではないのも現実です。願う通りにですね、ことが運ばないで、とんでもないことが起こることもあります。まあ、とても嫌なことも多くあります。嫌な人もいる、病気もある、失敗もある、挫折もあるし、裏切られることもある。そんな中で喜べというのは、とてもという気持ちになってしまうこともあります。いつも喜べと言われても、そんなに喜べないよとなるわけですが、でも聖書はこのところで、一つはいつも喜んでいなさいと言います。でもどうしたらとなるわけですが、それはもう一つここで、この主にあってということがあります。これはこのテサロニケの手紙にはありませんが、他の聖書の箇所ではこのように言われています。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。 これはピリピの4章4節にあるんですが、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。そのところでいつも喜びなさいとありますが、主にあって、神にあって、キリストにあって喜びなさいというわけです。主にあってというのは、どんな時にも主がついていてくださる、神が必ず最善をなしてくださるという、その信仰のゆえであるわけです。痩せ我慢でもなく、神様の信仰があるから喜べるということでした。言い換えれば、また信仰がなければとても喜べない。悲しみあるいは不満、それによって心が爆発してしまうこともあります。でも主にあって、確かに私たちにとっては喜べないようなことが多くあるかと思います。でも主なる神がいつもついていてくださり、必ず最善のことをなしてくださるという、その聖書の言葉があります。ローマ書の学びのところで、すでに、だいぶ前に学んだところですが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益となしてくださることは私たちは知っていますとありました。神が私たちにとって、時には災いと見えること、マイナスと見えること、失敗と思えるようなこと、その中にあっても、さらに神の手の中で、神の時の中で、それを最善へと変えてくださるというわけです。そのような全知全能の主なる神がついていてくださる。そのゆえに、いつもまた主にあって喜びなさいとあります。そしてさらに第二には、祈りなさいとあります。17節で、絶えず祈りなさい。祈りというのは、キリスト教信仰に、教会の信仰に限らず、多くの人々の心の中にあります。この時期になると、本当にそれぞれの神社やあるいは仏閣において祈る、そういった人々の姿も見られます。また聖書でも、またオリーブ山で祈るイエス・キリストの姿もあり、それが描かれた、描かれた絵画等もよくあります。あるいはまた、この質素な食事を前にして祈るクリスチャンの祈りの姿を描いた絵画なんかもあります。そのような私たちの祈りについて、このところで、大切なことも言われているわけですが、一つは絶えず祈れということでした。絶えず、まあ、そこにはいろいろあると思いますが、時間的にも絶えずということがあります。このテサロニケのところですけれども、同じテサロニケなんですが、3章の10節にはこのようにありました。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。夜昼熱心に祈っています。以前の訳では、私たちは昼も夜も熱心にあなた方のために祈っていますとあります。いつでもことあるごとに祈り続けるということでした。クリスチャンにとっては、この時間だけ祈ればよいというものはないわけですね。信仰のあれによっては、例えば決まった時間に祈ることが求められ、決められたりもしています。ですが、そういうことではなく、それこそ絶えず、それは、それこそ仕事のちょっとした時間の合間でも祈ることができますし、あるいは何かの待ち時間の中でも、心の中で祈ることもあります。朝一番に祈ることもあれば、夜布団に入ってから祈ることもあります。それぞれの生活や、それぞれの、またそのリズムによって違うわけですが、それのようにいつでも、またどんな時でも祈ること、そのことがまず進められています。絶えず祈る。で、絶えず祈るという中には、もう一つは、やはりどんな事柄の中でも祈るということがあります。私たちはどんなことの中で祈るだろうかとあります。悩みに出会って苦しい中に置かれると祈ることもあります。 ことがうまく運んでうまくいって喜びの中で祈ることもあります。そのようにどんなことの中でも神に祈るというわけです。でも時にはこれもなかなか難しいわけですが、難しい問題が起こり悩んでいる時に祈ることも意外と難しいということもあります。素直に祈れればいいわけですが、そうはいかないこともあります。例えば問題を抱えて悩む中で、神を信じているのにどうしてこんなことが起こるのかと、時には神様に対して腹を立てて祈らないこともあります。あるいは祈っても仕方がない、まあ、そんな思いになり不信仰になり祈らないこともあります。困難の中に置かれた場合には、その試練の中で祈ること、時には難しいわけですが、そうではなくどんなことの中でもあります。また今度は反対にですね、ことがうまくいく中で、トントン拍子にことが進む中でですね、嬉しいとき、そんなときに祈ることも時には難しくなることもあります。それをですね、自分の知恵あるいは自分の力と考えてしまってですね、神に感謝して祈ることをしないで、まあ、自分に、まあ、栄光を期してしまうこともあります。これも困ったことですけれども、神はそんな高ぶりを打ち砕かれることになります。まあ、どんな中でも祈れとあります。まあ、そういう面では絶えず祈れということが一つ、絶えずとありました。そしてまたこのテサロニケではありませんが、この絶えず祈るということにおいて、もう一つはやはり忍耐を持って祈るということもあります。忍耐、これは聖書の他の箇所ですけれども、エペソの6章にある言葉ですが、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいとあります。忍耐の限りを尽くして、忍耐を持って祈れというわけですね。そのことにおいては確かに忍耐が必要とされます。祈り続けるということはなかなか難しいわけです。一時的に熱心に祈ることはあっても、私たちはやはり、それこそ感情の波もある、あるいは健康の波もある、落ち込むこともある、そんな中で祈り続けること並大抵ではありませんし、また祈ってもなかなか答えられないとなる、その中でもなお大変なんですが、忍耐が必要とされることがあります。イエス・キリストの話されたお話があります。ルカの18章にありますが、この一人の女性がですね、まあ、自分が抱えていた大きな問題のために裁判官のところに来て、私のために裁判を行ってください、早く行ってください、ずっと願うわけです。でもその裁判官は不正な裁判官と言われたりしますけれども、このような名もない女性のための裁判はやりたくない、なかなかうんと言わなかったわけです。でもこの裁判官はですね、この女性が熱心にも断っても断っても、それでもそれでも来るためにとうとうですね、まあ、根負けではありませんけれども、本当にその女性のために、裁判を行ったという、そんなお話があります。ならばまして私たちの父なる神様はそれ以上のことをなしてくださるわけです。私たちもそれぞれ、まあ、祈る、答えられない、じゃあもう諦めたではなくですね、忍耐を持って祈り続けることが求められています。神の祈りの答えはですね、すぐにある場合もありますけれども、結構待たされる場合もあります。その中で忍耐も養われてもいくわけです。祈りなさいとありますが、絶えず祈る、また忍耐を持って祈るということがありました。そしてこのところで神が望んでおられることは感謝ということが3つ目にあります。18節で、すべてのことにおいて感謝しなさい。感謝ということですが、これもクリスチャンにとっても大切なことでした。この感謝についても、まずすべてのことにおいて感謝とあります。私たちはこれは感謝できること、これは感謝できないことと分けてしまうことがあります。 ことがうまく運んだら感謝します。でも失敗したら思う通りにならないと、いや感謝はしたくない。その感謝の基準が自分にあって、自分の気持ちによって左右されたりしてしまうこともある、そんなものでもあるわけですが、でもそうではなく、すべてのことにおいて感謝とあります。不十分な中でも、また失敗と思えるようなことの中でも、やはり感謝を持っていく。クリスチャンの方が描かれた絵の中ですけれども、これは粗末なパンと水を前にして、感謝の食前の感謝の祈りを捧げている、そんな姿を描いたものがあります。彼にとってはその一つのパン、水であってもまさに感謝であったわけですね。豪華な料理だから、すごいですね、立派な食事だから感謝ということではなかったわけです。済ますものだから文句を言うというのでは、やはり、クリスチャンとしてはとなります。私たちの人生においては、多くのことはおそらく自分の願う通りにはなかなか運ばないと思います。むしろ全く逆のことも多くあるかと思います。失敗や挫折や、あるいは悲しみや怒りや、あるいは憤り、そういったものが多くあります。でもそういう中でも感謝することが勧められています。なぜなら神が全てのことの中にそれをですね、ご存知あり、それを導いてくださる、神の目から見て最善のことを成してくださると信じるからでもあるわけです。感謝しているだろうか、自分の判断、自分の思いだけで右往左往をしていないだろうかとも問われます。そしてまた感謝については、神に感謝とあります。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいとあります。私たちは何かことがですね、うまくいくと、助けてくれた人、援助してくれた人にもちろん感謝します。それは大切なことであるわけですが、でも何よりもまず父なる神に感謝するということでした。残念ながら私たちはどうすると、神への感謝を忘れてしまい、あの人この人への感謝をするけど、肝心の神への感謝を忘れることがあります。でもその人を用いて、そしてそのことを成してくださったのは神であり、また神への感謝を忘れてはならないわけですね。良いと思えること、あるいは悪いと思えることもあったとしても、すべてのことを働かせ導かれる神にその感謝をとあります。私たちにとって神に喜ばれる生活、それはこのところでありました。いつも主にあって喜ぶこと、絶えず忍耐をもって祈ること、すべてのことを神に感謝すること、この大切な3つのことを心に留めて、またこの新しい年もですね、神に喜ばれるその日々を歩みたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この新しい日をありがとう、ありがとうございます。あるいは新しい年を感謝します。神様、私たちは本当にいつもあなたの前に本当に喜びと、また祈りと感謝を持って歩むことができますように、あなたが喜ばれるそのような日々を歩ましてくださりをお願いをいたします。この新しい年を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。